どうもこんにちは、田中です。今回の音声では意志の力の扱い方ですねってことをテーマに、僕が実際にやってるスタイルというか、まあスタイルとか言うほど大それたことではない気もするんですけど、まあそういった話をしていきます。意志の力と朝の力っていうタイトルにするつもりなんで、まあそのまんまの、内容になるんですけど、意志です。これ結構大事な話というか、知っておいた方がいい話なんですよね。っていうのも、僕らはこの意志っていう概念、意志っていうファクターをね、なんか精神力とか、根性とか性格とかそういうもので片付けてしまう傾向があるように思うんですよね。例えば意志が強い人、意志が弱い人みたいな感じで、意志が強い人はいついかなる時も自分で決めたことはやるし、自分でやらないって、これはやらないって決めたことはやらないし、で反対に意志っていうものが弱い人は自分で決めたことは、自分で決めたこともなかなか実行できないし、実行できる時とできない時があったりとか、で反対にやらないって決めてたにもかかわらず、なんかやってしまうみたいな、そんな感じで、なんか精神力が強いとか精神力が弱いみたいなものとね、一括りにしてしまいがちな気がするんですよね。なんていうんでしょう、レベルというか意志のレベルとか、なんていうか、そういう風な捉え方をね、されることが多いような気がします。でもちろんそういう側面は、多分にあるとは思います。ディシプリン、ディシプリンで通じるから、自分で決めた規律というかルールというか、そういうものを大切にできる人はまあできるわけじゃないですか。決めたことはやるみたいな、さっきの話じゃないけど、できる人はできるけど、全くできない人は、できないわけだし、だからそういう、自分のルールとか規律とかを守る強さみたいなものは、大事なんですよね、やっぱり、つけていく必要あると思います、そういった部分は。特に自分で何かをこれからね、やろうとする人だったり、ゼロから何かを作り出そうとする人、生み出そうとする人なんかはね、絶対にこういう要素っていうのは必要だと思います。だけど、今日の音声で、する話っていうのはそういうことではなくて、誰でも持ってる意志っていう要素、意志っていう力には限りがありますぜっていう話をしたいんです。限りがある。限りがあるから、その限りある意志っていうリソースですね、リソースっていう捉え方をしてほしくて、その意志っていうリソースを正しく使いましょうっていう話なんです。正しく運用しましょうって、正しくマネジメントしましょうっていう話をしたいんです。今回は意志をつけようとか、強くなろうとか、自分のルールを守る力をつけようっていうよりも、今持ってるその意志、まあ人によって差はあると思いますよ。50の人もいれば、150の人もいれば、1000の人もいれば、10の人もいればみたいな感じで、そのね、大きさは違うかもしれないけど、一人一人が持ってるその意志っていう、その何でしょう、ものを正しく使っていきませんかっていう話をしたいんです。意志の力をつけるっていうことと、正しく運用する、正しく使う、マネジメントするっていうことはね、僕の中では車の両輪みたいなイメージです。車の両輪みたいな関係で、もうどっちも大事だと思うんですよね。で今日はそっち側の話です。そっち側っていうのはその運用の方ですね、使い方の方、の話をしたいんです。で意志の力、意志のエネルギー、っていうものを、ウィルパワーって言ったりするみたいなんですけど、これは僕のビジネスパートナーから教わったことなんですけど、本とかもね、そういった本があるみたいなんで、興味がある人は読んでみてもいいのかなと思うんですけど、そのウィルパワー、意志の力っていうのは、これね、朝起きて日常生活、毎日の活動をする際に徐々に減っていくわけです、この意志のね、ゲージが、っていうのも、僕らの日常っていうのは、僕らの毎日、僕らの生活っていうのは、もっと言えば僕らの人生っていうのは、常に選択の連続なわけじゃないですか。選択ですよね。常に選択が目の前に広がってるわけじゃないですか。 大なり小なり、常に選択があるわけです。例えば、朝起きて今日はどの服を着ようかみたいな、これも選択ですよね。今日の朝飯は、スタバとコンビニどっちにしようみたいな、これも選択ですよね。仕事とか、目標に寄与する大事なことだけが選択じゃなくて、僕らの人生には、僕らの生活にはね、常に選択っていうものがあるんです。それを意識してるかしてないかの、違いはあったとしても、常に選択があるんです。で、この時に使われるんですよ、意志の力っていうものは。選択の時に、考える時に使われるわけです。意志のエネルギーが。ウィルパワー、ってやつが。で、どんどんどんどんその意思のゲージが減っていくわけです。選択をする都度減っていくんです、徐々に、で、これが枯渇すると、これがなくなると、ゲージが減っていくと、どんどんどんどん選択の精度というか、思考の精度が鈍っていくわけですっていうようなイメージですね。そういうイメージで、考えてほしくて、これシンプルな話ですよね。でね、これね、こういったゲージとか、そういった話をすると、みたいな、本当にあんのみたいに思うかもしれないけど、これね、誰でも絶対実感があると思うんですよね。例えば、一日の仕事の終わり、もう会社の仕事でも自分の仕事でも何でもいいんですけど、仕事の終わりに、もっと言えば、もうものすごく重要なことをやった、仕事の終わりっていうのは、頭が働かないことってありませんか？ありますよね、普通ね。それは体力だけじゃなくて、この意志のゲージが減ってるんですよ。意志エネルギーが、ウィルパワーが減ってるっていうことなんです。逆に寝起き、寝起きすぐはまあぼーっとしてるかもしれないけど、朝とかね、ものすごく思考がクリアだし、回転するじゃないですか。そんな体感はね、誰にでもあると思うんですよね。だから僕が今回この音声で言いたいことっていうのは、もうとても当たり前かつすごくシンプルな話なんですけど、意思エネルギーの、ウィルパワーのゲージが高い時に大切なことをやれっていうことなんです。もうこれだけなんです。なんでわざわざその意思のそのゲージが減ってる状態で大切なことをやってんのっていうことなんですよ。目標に寄与すること、頭を使わなければならないタスク、っていうのは、意思エネルギーのゲージがもうマックスの時にやりましょうっていうことを言いたいんです。で、これ当たり前に聞こえるかもしれないけど、結構やってない人の方が多いと思うんですよね。だから意識してこのゲージがマックスの時にやろうぜっていうことなんです。だからやっぱり朝なんですよ。朝の時間、まあそれはなんだろう、ライフスタイルが反対の人はね、まあ寝起きなんで夜かもしれないけど、このゲージが高い時にやるフレームを持ってくださいっていうことを言いたいんです。で、休息すればね、回復すると言われてるんで、まあ寝るってことですよね。回復させてからやれってことなんですよね。これを意識するっていうのはすごく大事だと僕は思ってます。だから、まあこれはね、メルマガとか音声とか、まあセミナーとかいろんなところで何回も何回も話したかもしれないけど、だから僕は朝の時間っていうものをすごく大事にするんですよ。これを知ってるから、これを体感してるから、わざわざ疲れ果てた時に大切なことをやろうなんてしないんですよ。僕にとってはやっぱり朝の時間ってのはすごく大事です。今話した理由でですよ。だから朝にノイズは入れたくないし、本当に大事にします。朝、Facebook とか見ないです。意味わかんないですよね。なんかね、何だったっけな、テレビだったか何だったかネットだったか忘れましたけど、現代人で SNS やってる人って何割だったっけな、結構本当圧倒的大多数の人が、寝起きにまずチェックするのは Facebook らしいんですよ。 Facebook とかインスタとか、まあ LINE とか、まあ LINE はね結構 SNS というよりもメールのねみたいな使い方の方が多いかもしれないけど、を見るんだって、マックスの時に。意思のゲージが意味わかんないですよね。知るかって話じゃないですかって、どこの誰かがね何を食ったとか昨日飲んだイエイみたいな、僕もまあアップしますけど、知ったことかって話なんですよ。いいねみたいな、いいねに使うなって話なんですよ、エネルギーを、っていうことを言いたい。だから僕は結構大事にします。 例えばです。僕の、まあ、例を話していこうと思うんですけど、まあ、取り入れられるものがあれば取り入れてほしいし、結構ね、もう最適化されたスタイルなんで、おすすめなんですけど、僕の場合で言えば、朝起きて、朝起きる時間っていうのはあんまり決めてないんですけど、前日に、まあ、飲みすぎたりとかしてるときは、もちろん、もうがっつり寝ますけど、基本的に、僕朝早いんですよね。で、朝の時間すごく大事にします。で、朝起きて、まあ歯磨きをするんですけど、歯磨きをして水を飲むわけじゃないですか。回復させないといけないんで、回復というか補給しないといけないんで、水を飲んだら、もうすぐに有酸素運動をします、僕は。で、起きてすぐ有酸素運動をするって言ったら、無駄にエネルギーを使うことになりませんか的なことを言われることがね、時々あるんですけど、そうじゃなくて、この有酸素運動の僕にとっての目的っていうのは、心と体を起こすことが目的なんですよね。回転させ始めることが目的なんで、じゃなくて起きないんですよ、僕は。でも結構みんなそうだと思うんですけど、ぼーっとしちゃうじゃないですか。だから起きたら有酸素運動をやります。3、40分やります、基本的に。で、これね、僕結構おすすめなんですけど、これウォーキングでも、ジョギングでもバイク漕ぐでも何でもいいんですけど、これ結構ね、僕計測するんですけど、やる人、起きて有酸素運動をやる日とやらない日、かなり差が出るんですよ、生産性に。もう雲泥の差なんですよね。まあ僕の場合はかもしれないですけど、でも結構みんなそうだと思うんだけど、だから僕はまず有酸素運動をやります。で、すごい汗かくんで、まあそこシャワー浴びますよね。で、シャワーを浴びたら、すぐに自宅、その部屋から出るんですよ、僕の場合。で、今住んでるマンションはラウンジがあるんで、上の方に。ね、ラウンジに行くか、それかもうマンション自体から出て、カフェとか、どっかしらに移動します。これもね、いろいろ試して、今それがすごくいいんですよね。家でやるとかよりも、家で何かやるみたいな、PC 開いて何かとかよりも、まずすぐ切り替える。で、決めてる。その時にどうしようかじゃなくて、まあ決めてる。で、まあラウンジに移動して、僕にとっては結構これが良くて、うちのラウンジがすごい、なんでしょう、気持ちいいんですね、僕にとって。なんか、すごい綺麗、特に朝のラウンジっていうのはすごい、人もいないし、気持ちがいいんですよね。特に今この音声撮ってる冬っていうのはすごく空気がこう澄んでるというか、なんか綺麗で気持ちいいんですよね。で、今住んでるラウンジのからの何でしょう、眺望が海が見えるんで、海とかお台場とかその辺がこう一望できるんで気持ちいいんです、すごく。で、その感じでやる、PC を開いてやる、仕事をするってことをやります。で、この時がメールチェックとかじゃなくて、何かしらの意思の力がいるような仕事を僕の場合します。コンテンツのアイデアを考えたりとか、マーケティングのアイデアを考えたりとか、プランニングをしたりとか、そういうことの方が大事なんで、をやります。で、すごくね、回転する実感があるんですよね、頭が。で、これもすごい、なんていうんだろう、ルーティン化しすぎたら、なんていうんだろう、マンネリ防止というか、もうずっとラウンジにいてなんか飽きてくると違うカフェに行ったりとかします。で、昔のメルマガとかで話し、もう何年も前のメルマガとかで話した気がするんですけど、僕はそういう候補がいっぱいあるんですよね。なんだろう、行くところというか決めてる場所が、例えばメルマガの案を考えるときはあそこみたいな、コンテンツアイデア考えるときはあそこ、マーケティング考えるときはあそこみたいなのがあるんですよ。困ったらそこに行くみたいな、結構作ってて、で、もうカフェだけでもね、5個ぐらいあります、候補が。で、その日の感じで行きますね。で、なんだろう、こういう話を QOL コンサルタントっていう肩書きで、そういった習慣の話だったりとか、そういった話をし始めた当初っていうのは、 6、7年前とかかもしれないですけど、は羽田空港の、カフェが完全に僕にとって、なんだろう、もうエースで4番的なところだったんですよね。そこに行ったらカチッとスイッチが入るみたいな、うん、でそこに行って やるみたいな。それが今は結構自宅近くみたいな。今だったら、大崎の、まあ、大崎駅、まあ、東京にお住まいじゃない方は分からないかもしれないけど、大崎駅のスタバとか、うん、銀座のスタバとか、うん、2丁目近辺のスタバとかが結構僕の中ではこう乗る場所なんですよね。まあ、そういう場所を作った方がいいと思うんですけど、で、まあ、そういったところで仕事をやると。でその時は結構ね、音楽をかけてノイズを入れたくないんで、周りの人の会話とか結構聞いちゃう方なんで、うん、で仕事に関わるみたいな、うん、で大体2時間ぐらいやります。2時間ぐらい気持ちよく仕事をやるんですけど、でこの2時間で大体1日の仕事っていうのが終わるんですよね。1日のその日にやるべきことだけじゃなくて、結構その先の考えとくことみたいなのも終わる感じです。うん、僕の場合はこれがすごい今合ってるというかね。うん、でこの時の僕が大事にしてることで、こういった何スタイルを取ろうって思ってる、この音声を聞いてね思ってくれるとしたら、すげえ大事なことっていうのがあって、そういった場所、作ってる場所があったとするじゃないですか。例えばブレインダンプはあそこみたいな、考え事はあそこ、プランニングはあそこって、で集中できるフレームができてね、集中もうスイッチが入るようになったとしたらですよ。でもだからといってそこに行ってたまに集中できない時とかあると思うんですよ。なかなかこう入れないみたいな、その時はまあ諦めた方がいいです。うん、これ本当大事で、ここで粘ってなんかこううーんみたいなのはやらない方がいいですね。うん、せっかくここに来たら集中できるみたいな環境を作ってたはずなのに、それがね崩れてしまうんですよ。なんか集中できないから Facebook 見たりとか YouTube 見たりとか、うん、絶対しない方がいいです。そしたらね、ルールが変わってしまうんですよね。うん、でルールが変わったらね、せっかくレギュラー入りしてたのに、自分の中でレギュラーにしてたわけじゃないですか。うん、どっか知らないけど、僕だったら例えばね、銀座のスタバとか、まあどこでもいいんだけど、それがもうレギュラーじゃなくなるんですよね。うん、これほんと注意した方がいいです。うん、もうすぐ帰る。僕は結構なんだろう、羽田とかに行ってた頃、もう最近は、ね、あんまり行ってないんですけど、せっかく車に乗って、空港の駐車場に止めて、でね、カフェに入って、羽田空港の第一ターミナルの、けど集中できない時ってのもすぐ帰ります。うん、もったいないよって思うかもしれないけど、そこで粘る方がもったいないんですよね。せっかく作ってた、なんだろう、聖域みたいなものじゃないですか。これ本当に大事なことなんで、うん、ちゃんと、なんだろう、実践というか、うん、採用してほしいんですけど、みたいな感じのことを僕は午前中にやるんですよ。うん、これね、すごいおすすめです。全く同じことじゃなくてもいいけど、そのぐらい大事に扱うっていうのが、うん、のかな、が大事です。で、なんだろう、お勤めの方とかは、まあ、全部採用するのは難しいかもしれないけど、でもできることってありますよね。うん、お勤めの方で、例えば、何かしら自分でビジネスを作りたいとか、仕事以外の何かをやろうとしてるときに、仕事が終わった後にやろうとしても、その時にはね、もう意志のエネルギーも、実際にその、フィジカル的な、その体力とかももう枯渇してるわけじゃないですか。そこでやるよりも、もうフレッシュな時にやりましょうっていうことなんですよ。うん。で、こういった話っていうのは、おそらく誰でも聞いたことがあると思うんですよ。僕以外でもね、結構多くの人が、早朝とか、午前中の重要性っていうのは解くし、一日の早い時間帯っていうのを大切にしてるし、大切にしなさいって言いますよね。うん。で、これは、朝の時間っていうのは邪魔が入らないから電話が鳴らないとかね、そういうことだけが理由じゃなくて、それ以上に、おそらく意志のエネルギー、意志の残高みたいなもの、うん、の部分がね、大きいと僕は思うんですよね。で、実際そうなんですよ。だからぜひあなたもね、もう明日の朝から、だから今日決めといてほしいんですよ。明日の朝から、明日の寝起きから意識してほしいんです。うん。もう、これは、なんだろう、ああ、そうだろうなって思ってやらなかったら意味がなくて、うん、聞くだけで終わらないでほしいんです。うん。 そのちっちゃなことかもしれないけど、毎日のその朝の時間っていうのは、まあ人によっては1時間かもしれないし、もっと少ない時間しか取れない人もいるかもしれないけど、そのちっちゃな意識の積み重ね、でこの1年後とか相当変わりますからね、うん、フレッシュな状態でやりましょうっていうことなんです。これ本当意識してみてください、うん、まあそういう話です。うん、ぜひね、やってみてその体感とか、メールくれたら嬉しいです。ということで今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。